恵みの深い主イエスキリストの父なる神様、新しいこの主の日の朝を、今日また母の日を備えてくださいましたことを感謝いたします。私たち一人一人に母を備えてくださり、その体の中で、またその腕の中で育まれて、私たちは今ここに生かされております。陰で人知れず本当に労苦してくださったその愛の技によって、私たちは今日があることを覚えて心から感謝いたします。今日母の日歓迎礼拝ということで、新しくこのところに来てくださった方もいらっしゃるでしょうか。神様がその子育ての技を豊かに祝福してくださり、苦しむ時にそこにある助けとして、折にかなった助けを、また知恵を備えてくださり、あなたに預けられた、その大切な一時的な務めを、主の力によって、主の愛によって、主の知恵によって、成し遂げることができ、そして神様、その生みの苦しみが、苦しみでは終わらず、本当にかけがえのない喜びへと変えられていきますように。どうか主よ、私たち一人一人の小さな一つ一つの営みを助け導いてください。小さきしもべが御言葉を語ろうとしています。どうかこのものを清め、特に唇を清めてくださり、神様あなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができるように助けてください。主よ、お語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は母の日であります。またキリスト教会ではペンテコステと言われる、聖霊なる神様が一人一人にお下りになった、そのことを覚える時であります。そのような時に、この一時的な務めという題で今日は御言葉を語らせていただきたいと思っております。前回言いました、神様の視点から見た人生とは3つのことが言えるということを学びました。神様の眼差しで見た人生、それは1つ目はテストであり、2つ目は預かり物であり、そして三つ目は一時的な務めですということを先週学びました。実はこのことは子育てというところにおいてもまさしく同じことが言えるのではないかと今日改めて覚えさせられています。子育ても、まあ、人生の一部ですからそうなんですけども、子育てもまさにテストであり、預かり物であり、また一時的な、しかし尊い務めではないかと、覚えております。子供は神様からの預かり物ですということを聖書は語ります。親が頑張ったからといってですね、作れるものではありません。そして親の所有物でもありません。神様のものであり、そして神様が一時的に預けてくださった、その預かり物が子供であります。その神様から預けられた子供に、親としてどう向き合ってどう育てていくのか、親は神様の代理人としてそのようなことを日々問われているかと思います。いわば親がテストされている、そういうふうに言ってもよいかと思うんです。そのような中で素直な時期もあるでしょうし、非常に反抗してまた親に厳しい、この新規の時も通るでしょうし、いろいろな時にですね、日々この振り回されることもあるでしょうし、この本当にこの親子の関係というのはいろいろな面でこの日々問われるテストではないかと覚えております。子供と一緒に親が成長していく、そのようなことを思います。もしテストがなければ、
どんなに素晴らしい、この学校だろうかと思ってらっしゃる方もいるかもしれません。しかし、多くの場合ですね、そういう強いられた恵みがなければ真剣に学ぶということがなかなかないんじゃないかと思うんですね。子育てはですね、このある面強いられた恵みと言えるかもしれません。本当に経済的に苦しい時もあるでしょう。またいろいろな面でもうどうしたらいいかわからないとお手上げになってしまうこともあるでしょう。もうそれを放棄したいと思うこともあるでしょう。しかし、そのような苦しみは生みの苦しみと言えないでしょうか。そして生みの苦しみというのは、お母さんが一番よくご存知だと思いますが、それは一時的なものです。やがてそれは過ぎ去って、新しい命が生まれたという喜びの中でかき消されていくようなものではないでしょうか。生みの苦しみは一時的ですが、重い永遠の栄光をもたらすものではないか、そのように覚えます。今日選ばせていただいた御言葉、聖書の箇所はマタイ福音書の25章31節から46節のところであります。先週の続きのところなんです。先週はタラントの例えを見ました。神様がそれぞれの能力に応じて、それぞれの力量に応じて、この上からのものを預けてくださる。そしてそれをどう用いるかというのがテストされていく。しかしそれは一時的な務めで、やがて主人が帰ってきたときにそれをどう管理したのかというのが問われてくる。私にはもうたくさんのものは与えられていない、委ねられていないと考える人が多いんですけれども、そうではなくて、神様はたくさんのものを、数え切れない大きなものを信頼して任せてくださっている、そのようなことを見てまいりました。今日はどちらかと言いますと、例えと言ってもいいと思うんですけれども、しかし、例えを通り越して、将来何が起こるのかっていうのをはっきりと、前もって知らせてくださっている。最終テストでどんな問題が出るのか、あらかじめ神様がちゃんと教えてくださってですね、それにちゃんと合格するように行きなさいということで、警告しておられる、そのような言葉ではないかと思うんです。まあ、学校の先生にですね、媚びを打ってですね、先生、問題にどんな問題が出るんですかみたいなことを言ったことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。神様は媚びなくてもですね、ちゃんと前もってこういう試験問題を出して、最終試験の問題をこれだから、ここがキーポイントだから、ここだけはちゃんと押さえて、絶対にここだけは学習して、そのテストに臨むようにと、そのように配慮してくださっているわけであります。まあ、入国管理といいましょうかね。イミグレーションというのがありますけれども、天国に入るその入国審査、そこで何が問われるのか、そのパスポートには何が求められているのか、それが今日の解き明かしにはっきりと主が教えてくださったところに記されています。人の子がとイエス様はご自分のことを語られていますけれども、人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきますと聖書は語ります。最初にイエス様が、人の子がこの地上を訪れてくださった時には、神の栄光を捨てて、そして貧しい中に暮らってくださったことを思います。クリスマスの出来事ですね、一見すると、それが人となられた生ける神様とはとても思えない普通の人間の姿をして、そして普通に苦しみや弱さや貧しさを十分に味わわれて、いや普通以上ですね、これ以上ないという貧しさの中で生まれて、家畜小屋の解剖家の中に寝かせられて、生まれた時から命をつけ狙われて、そして静かにしかし与えられた人生を最後まで生きられた方であります。しかしイエス様は私たちのために十字架にかかって死なれ、葬られ、蘇られた後ですね、しばらくの間は
お弟子さんたちと一緒にこの復活のお体を持って交わりをなさっておりました。しかしイエス様は天に上げられて、今は肉体を持った形ではこの地上にはいらっしゃらないということなんです。しかしここにはっきり記されています。人の子はその栄光を帯びて、まさしく神として、王として、王の王、主の主として、そのすべての御使いたちを伴って再びこの地上においでになる、再臨と言われることがやがて起こるのだということを聖書はっきりと語っています。そしてその時に人の子がその栄光の位にまさしく王として帰還をし、この地上においてまさに王として罪を治められるということが起こるのだと聖書は語っています。そしてその時に全ての国々の一人民が一人残らずそのイエス様の御前に集められます。そして彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分けと書かれてあります。羊飼いの毎晩夕方になるとしていることがそうです。羊はですね、この弱い動物ですので、外の寒い空気に、放っておくとですね、夜中に死んでしまうこともありえますので、ヤギと一緒にこうやって飼っていたものがですね、夕方になると分けられて、ヤギはまあ外にいなさいと。でも羊はですね、中に入れられたりすることがあるらしいんです。羊飼いをやったことがないから分かりませんが、でも羊飼いならば大体日常のその務めとして夕方になるとヤギと羊を分ける、右と左にということをしているそうなんです。しかしイエス様がそのようなことをなさる、その時には人間を分けられるということを聖書は語っています。いわば人間がある人はヤギだ、ある人は羊だということではっきり分かれられるということなんですね。羊を自分の右側に、ヤギを左側に置きますと、そのように明確に区別されていくということが起こってまいります。そして大なるイエス様はその右にいる者たちに言います。34節のお言葉です。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき、お腹ペコペコであったときに私に食べるものをくださいましたね。私が喉乾いても死にそうだというときに私に飲み物をくださいました。私が宿なき旅人であったときに宿を貸してくださいましたね。裸の時に着るものを与え、病気をした時に見舞ってくださり、牢にいた時は尋ねてくれました。そのようにイエス様はこの右側の人たちに語るのであります。しかしですね、その正しい人たちと言われていますが、そのような人たちは答えています。主よ、いつそんなことをしましたか。目におぼりがないことです。全然そんな記憶にございません。これいい意味で記憶にございませんなんですけども、いつそんなことをしてあげましたかということでこの問うていきます。しかし王なるイエスは彼らにこう言います。40節、それが今日の御言葉ですけども、中心的に見たい。誠にアーメン、誠にあなた方に告げますよ、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちにしたのは、その一人にしたのは私にしてくれたことなんですよ、とイエス様はおっしゃるんですね。王なるイエス様は左にいるヤギとして分けられた人たちには正反対のことを語ります。呪われた者たち、祝福ではなくて呪われた者たちと言います。私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ、恐ろしい裁きの言葉が語られます。天国の入国審査は拒否されたということなんです。そしてどうして拒否されたのかというその理由が述べられていきます。お前たちは私が空腹であった時に食べるものをくれなかった、乾いていた時にも飲ませてくれなかった、旅人であった時にも泊まらせてくれず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。彼らはですね、記憶にございますと言うんですよ。いつそんなことをして差し上げなかったでしょうか、いつもそんなことをしてたじゃないですかと
当に一生懸命訴えるんですけども、イエス様はいや、誠にお前たちに告げるが、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだと、はっきり主は語られるのでありました。そして一方は永遠の命、一方は永遠の刑罰に入ると、聖書はこの最後の審判の時にどのように神様が最終試験をなさるのかということを教えてくださっております。子育てはテストだということを先ほど申し上げました。預けられた子供に親としてどう向き合い、どう育てるか、神の代理人である父と母は日々問われています。しかし大変悲しいことに、子供を虐待してしまったり、子供を殺してしまったりするその親のニュースが増えています。いたたまれない。先日、殺人容疑で西山拓海君のお母さんが逮捕されました。青森県八戸の小学校4年生のお友達のお母さんでした。そのお母さんは4月1日午前9時ごろ、自宅で拓海君の首を電気コードで絞めて命を奪いました。この拓海君には文才があり、お母さんという題の推しで賞をもらっていました。第48回万水若葉賞で佳作、新聞でも紹介されましたから皆さんご存知でしょう。その匠くんの書いたお母さんに対する詩を見ますと、本当にこのギャップがあるんですよ。どうしてこんな優しいお母さんがそんなことになったのかと思います。お母さん、お母さんはどこでもふわふわ、ほっぺはぷにぴょん、ふくらはぎはぽよぽよ、太ももはぽよん、腕はもちもち、お腹は小人さんがトランポリンしたら遠くへ飛んでいくくらい弾んでいる。お母さんはとっても柔らかい、僕が触ったら温かい、気持ちいいベッドになってくれる。そんなお母さんだったんですよ。しかしそのお母さんが首を絞めてその子を殺してしまったというんですよ。これは氷山の一角でしょう。ニュースにはならないところで虐待や殺人未遂や人工妊娠中絶がなされている国がこの国であります。はっきり言いましょう。あなたが今生かされているというのはもちろん神様の恵みによることでありますが、親があなたを殺さなかったからということです。お腹の中にいるときに親があなたを殺さなかったからあなたが生まれてこれたんですよ。小さくて一人では何もできないときに親があなたを面倒を見て助けて見捨てなかったからあなたが今生きてるんですよ。無批判に受け入れられてきたものが日本にはたくさんあります。今真剣に問われるのはアメリカ型のライフスタイルでありましょう。新自由主義とも言われます。弱肉強食の理論です。恐ろしい戦場のような社会をもたらしています。格差社会、貧困社会、ワーキングプアという問題がそれであります。自助努力とか自己責任とかそういうことの以上のことが起こっています。貧困の間、闇が広がる日本と言われています。すべての所得が年収200万以下という方が5人に1人はいるということなんです。男性であっても月収16万6千円以下、まともに子育てができるでしょうか。家庭を養っていくことができるでしょうか。ホームレス化する若者、働きたくても働けない若者が増えているんです。しかも正社員として、都合のいい非正規の雇用者が3割近くになっています。急激に不安定化しています。インターネットカフェで夜を明かしながら
必死に食べつないでいる若者がいます。広がる都市と地方の所得格差、関東近辺はまだいいでしょう。しかし地方に行けば行くほどもう仕事もない、やればやるほど赤字になる、そういう仕事の中で苦しんでいる人がどれだけいるでしょうか。夢を奪われた女性、女性給与所得者の約4割が年収200万以下です。シングルマザーだとこれは本当に耐えられない試練だと思います。働いても働いてももう睡眠時間を削って4時間とかってそういう時間で働いても、それでも子供を育てるのが本当に辛い、厳しいという社会なんです。死ぬまで働かざるを得ない高齢者、年金をもらえない高齢者が2004年の段階で44万4千人になっていました。今もっと増えています。後輩を背負う子供、増え続ける児童養護施設の子供たち、2005年で3万人以上。なぜ匠君のお母さんが子供を殺めてしまったのか、それは分かりませんけれども、もしかしたらそのような格差社会の中で将来に希望を失ってしまって、そういうようなことになったかもしれません。しかしぜひ今日私たちが覚えたいことがあるんです。それは今日のメッセージのタイトルにも書きましたが、すべてのことは一時的な務めであるということなんです。どんなに耐えられないと思う試練であっても必ず終わりが来るということなんです。終わりが見えなければ、いつまでもいつまでもこの苦しみが続くと思ってしまえばもう諦めてしまうでしょう。しかし夕暮れ時にこそ光があると聖書に書かれてあります。また夕暮れには涙が宿っても朝焼けには喜びの叫びがあると聖書は語っています。絶望の隣に神がいらっしゃるということにお気づきになれば、本当に光を見出していくことができる。聖書ははっきりとそのような福音を語っています。そして今日ぜひ注目したいことがあります。子育てに限らないことです。最も小さい者たち、社会的に弱い立場にいる方々、すなわち空腹な者、乾いた者、宿なき旅人、裸の者、病気の者、牢にいる者、主イエス様はそのような人たちと一緒にいてくださるのであります。主イエス様は天から降りてきてくださり、泣くことしかできない無力な無防備な人間の赤子になられました。ですから主は最も小さい者たちの友達なのであります。いつも一緒にいてくださる方なのであります。最も小さい者たちにしたのは私にしたんだと主はおっしゃっています。その主イエス様にどう接したのか、それだけがあなたに最終的に問われる試験であります。試験問題なんです。再臨の主が最後の審判の時に問われるのはそのことです。愛に生きているのか、御霊の実を結んでいるのか、それだけが最終的に問われるということなんです。今日ペンテコステ聖霊降臨という日を迎えました。ちょうど神様はそのようなですね、良い時を今日備えてくださいましたが、この聖霊なる神様が与えてくださる素晴らしいものがあるということをぜひ今日分かち合いたいと思います。一箇所だけ開きたいと思うんですけども、新約聖書の少し後半に、パウロが書いた手紙がいくつか、あります。収録されております。その中のガラテヤ人への手紙というところをお開きください。 ガラテヤの5章22節と23節のところをぜひご一緒に味わいたいと思うんです。ガラテヤの5章22節から23節のところです。もしよろしければご一緒に読めたらと思います。はい。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。英語の聖書などで読みますとはっきりわかることなんですけども、御霊の実と記されている言葉は、難しい話なんですけど単数形なんです。英語だと単数と複数をすごく明確に区別するんですね。一つか一つでないか。この御霊の実というのは一つなんです。単数形なんです。御霊の実はすなわち愛ですと訳すことができます。そしてその愛という一つの実の中にはいろんな美味しい味がこうバリエーションが口の中に広がってくるということなんですね。愛という実を一つパクッと食べるならば、口の中に広がるのは喜びであり、平安であり、寛容であり、親切であり、善意、誠実、柔和、自制、セルフコントロール。これは人間技を超えているものです。生まれながらの人間が結ぶことのできない実です。生まれながらの人間が結ぶもの、それはですね、同じく5章の19節から21節に記されているものです。どんなに修行してもどんなに頑張ってもやはりこのような実しか結べないということを私たちは覚えることを聖書が語っています。肉の行いと語られていますが、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明定、遊興、そういった類のものです。前にもあなた方にあらかじめ言っておきますが、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんとはっきり聖書は語ります。しかし愛の源のような聖霊という聖なる神様の霊を心開いて心の中に受け入れるならば、まさに心の中に愛を持つことができるということなんです。それ本当に人に喜びをもたらすことができる愛、人に平安をもたらすことができる愛、人に本当に優しくすることができる、また誠実な裏切らない愛であります。見捨てない愛であります。穏やかな、そして怒りも自制をすることができて、分かっちゃいるけどやめられないというところから解放される、そういうところで盗まれてくる身であります。実際に私たちはどう生きたらいいんでしょうか。その適用の部分を考えていきたいと思うんです。今年このスイートキリスト教会は一つの素晴らしい御言葉を神様から授かりました。主法の裏にも表にもですね、すごく出てくるんですけども、毎週創世記15章5節の言葉です。これが2008年の兵庫聖句になっておりますが、さあ天を見上げなさいと、上を向いて歩きなさいと、聖書はイエス様はそのように今日また今年この教会に語ってくださっています。さあ天を見上げなさい、たとえ八方塞がりであっても、いやそうだと思います。自分自身を見つめたらもう自分に嫌気がさすでしょう。もう顔も見たくないって思うかもしれませんね、もしかしたら。声も聞きたくない。自分を見たらもう自分に絶望して呆れ返って、もう自分で自分が嫌なんですよ、本当に。いや、問題を見たらね、また落ち込むだけです。横を見たらね、比較されしたらですね、
劣等感か優越感の中でその狭間の地獄に生きるでしょう。しかしそうじゃない、横を見るんじゃない、下を見るんじゃない、上を見なさいと主はおっしゃるんですよ。たとえあなたの周りが八方塞がりであっても上だけはいつも空いてるから。神様は絶対にあなたに対して見捨てないから、いつも天は空いてるから、そこを見上げて生きるんだ。そうじゃないとあなたはどこかで絶望してしまう、どこかで諦めてしまう、どこかで投げやりな人生を生きることになってしまう、どこかで本当に幸せになれる道をやめてしまうということなんです。神様は本当に皆さんを愛していらっしゃいますから、中途半端な祝福をしようとしませんよ。最高のもの、最高の人生をあなたに約束するようにして生きてほしいと、最高に幸せな、本当に一生しかない人生を本当に感謝しますと言い切ることができる、私の人生は大成功でしたと言い切ることのできる人生を神様は皆さんに生きてほしいんです。だからこの天を見上げなさいという言葉を繰り返し主は語られるのであります。それは神の国とその義をまず第一に求める生き方と言えないでしょうか。神様がまず自分をどう見ていてくださるのか、その神様の眼差しの中で自分を見る、周りを見る、それは心を明け渡して王の王、主の主である方を再臨の前にすでに心の王座に迎えるということなんです。神を神として人が生きるべき当然の道を歩み始める、愛国心とかそういうことではなくてですね、全く最初からやり直し始めるということです。人は、すべての人は罪人だと聖書を語っていますが、それはすべての人がボタンかけ間違えているということなんですよ。こういう人です。もうかけるとこないんですよ。わかりますか、この変な建築になんかこう。でも最初の一歩でボタンかけ間違えてますから、その道でいくら頑張ってもですね、もう絶対ダメなんです。間違えたところからボタンをかけ直して、ちゃんと最初のところからやり直さないと、どんなに頑張ってもそれはもうますます的外れな人生を生きるだけです。方向がずれてるから。人は神を愛して、神に愛されて、神の栄光を表すために作られました。自分の栄光のためではありませんでした。そこに戻る必要があります。エリア、預言者エリアのところにですね、現れたあの一人の貧しいヤモメの話をしていきたいと思うんです。今日の時代に限らず、いつの時代でもワーキングプアの人、格差社会の中で埋め苦しむ人は多かったと思うんです。しかもですね、ご主人に先立たれてたと思いますけども、とにかくシングルマザーで子育てをしてた人がいたんですよ。それでですね、あまりの貧しさに、今持っているわずかなものをそれでパンを焼いて食べたら子供と一緒に死のうと、もう一家心中しようと決心していた母親がいたんですよ。ところが預言者エリアはですね、そのヤマメのところに使わされたんです。エリアは非常にすごいチャレンジをしましたよ。そのわずかなものをまず私にください。そうして、そうしたら、あなたの壺の油は尽きない。神の粉は尽きない。まず神の国とその義を第一に求めたら、必要なものを全部与えられるから。大丈夫だから、それをまず神のために捧げなさいとおっしゃったんです。これですね、非常に際どいところだと思います。カルトになるかもしれませんね、下手したら。でももし神が本当におっしゃっていることだとすれば、イエス様がおっしゃっていることだとすれば、それは
裏切られることのない確かな、本当にあふれるほどのですね、汲んでも汲んでも尽きない神様の恵みを、今も生きておられる神様の祝福を体験することができるでしょう。中学生、高校生、大学生、専門学生なんてですね、一番教育のかかる時にも必要なだけの神様、ちゃんと子供を養うためのお金も備えてくださると約束してくださっています。その秘訣は、自分のことをまず優先するという生き方をやめて、神様中心の、神様第一の生活を始めるということです。その時に神様は天の窓を開いて、あふれるほどの必要と祝福を注いでくださると約束してくださっております。海の苦しみは一時的な務めです。しかしそれは本当に重いのでありますが、永遠の栄光をもたらすものです。しばらくの時、それぞれの時で祈りの時を持っていただけたらと思いますが、声に出している方は声に出してぜひお祈りください。1分ほど時間を取ります。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。主イエス様、あなた様は最も小さい者たち、空腹な者、乾いた者、宿の泣き旅人、裸の者、病気の者、牢にいる者と共に、歩まれております。天から降りてきてくださり、本当に無力な人間の赤ちゃんとして私の元を訪れてくださいました。野にいる貧しい羊飼いに、まずその喜びの知らせは述べ伝えられてまいりました。そして神様、イエス様はナザレの村で最初の説教をなさったときに、イザヤ書を引用されて、私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだからと、そのように語ってくださいました。主よ、まず心の扉を開いて、あなた様を心に受け入れるのかどうか、そのことが一番最初に問われていることです。もし私たちが心を開いてあなた様を受け入れるならば、御霊なる神様が心に宿ってくださり、そして御霊なる神様が愛の実を結んでくださる、そのような神様、素晴らしい人生があることを覚えます。どうか自分の力で自分だけに頼って頑張り続ける人生をやめて、神に身を寄せ、神に寄りすがり、そのような中で本当の幸いを得ていく私たち一人一人としてくださること、特に神様、子供が授けられているその家庭を祝福してください。
一切の経済的な必要も備えてくださり、また子供を本当に神様が願っているように神を愛し人を愛する子供に育てるために、上からの知恵と力で満たしてくださることを、特にお母さんを支え励まし力づけてくださいますようにお願いいたします。感謝をして主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。